本立川墓苑増設整備の構想とその取り組み状況は。新政会山田治義。問い、民営の墓地が増えている中、公費投入による墓苑整備の必要性については考慮する点もあるが、依然として遺骨を持つ墓地のない市民が多いことや、価格面から公営墓地の要望が多く寄せられている。墓地が600区画を超える市営の本立川墓苑はすでに完売しており、隣接地への整備計画も調査をしたところ、当該用地が不適切と判明し、改めて既存の本立川墓苑内に増設する考えと聞いている。ぜひこの3年のうちに公営墓苑の整備を進めてもらいたいが、昨年度に実施した地質調査の結果並びに整備構想の取り組み状況は。答え、第二次公営墓苑整備事業は計画段階において断念せざるを得ない状況となったが、核家族化や少子高齢化の進展に伴う墓地に対する考え方やニーズの多様化など、墓地を取り巻く社会環境に対応した公営墓地のあり方を再検討し、既存の墓苑内に増設整備すべく地質調査を行った。そして納骨堂などの建設は可能との調査結果と、世代の引き継ぎや使用者の負担などを総合的に判断し、スペースを有効活用できる集合的利用形態の納骨堂と管理事務所の整備を計画しており、来年度に設計し平成20-21年度で建設したい。他に地域高齢者憩いの家についてお質問。食物アレルギーに対する現状把握と今後の対応は。公明党出口恵子。問い、食物アレルギーのある子どもへの対応として、学校関係者が共通の認識でいるためには、アレルギー全般の正しい知識とその対応や緊急治療薬であるエピペンの使用方法などの研修をする必要があると思うが、その現状は。またエピペンは薬剤投与になるので、本人と家族にしか打てないばかりか、救急救命士でも心肺停止にならなければ接種できない現状についても、あらゆる機会に国等に働きかけてはどうか。さらに現在市内にエピペンを処方できる医院がないが、その対策と食物アレルギー対応の学校給食の現状は。答え、児童生徒に直接関わる教職員にとって、食物アレルギーに対する正しい理解認識は重要であるため、食に関する課題と合わせて来年度の研修体系に位置づけていく方向で検討する。また救急救命士の薬剤投与については、今年救命処置範囲の拡大により認められたため、本市でも来年度以降講習及び実習を受けるべく準備を進めながら、救命行為拡大についても要望していく。さらにエピペンの処方については、医療機関に相談すれば対応可能とのことである。なおアレルギーに対応した給食は現在の施設とスタッフでは難しいが、食材の情報提供に努める。他に道路行政についてを質問。
必要性が疑問な自治基本条例を本当に作るのか。清水勝利。問い、自治基本条例は本当に必要なのか疑問である。どの先例史の議事録等を読んでも必要性の明快な答えはなく、いまだに説明できる人はいないと思う。現状でも憲法をはじめ、刑法、民法、地方自治法、市条例や市民憲章等、様々なルールの中で生活しているわけであり、この条例がなくても多分変わらないと思うが、作れば全市民の利益になるのか。また、私は策定過程よりも最終的な実用性や内容が重要と思うが、市は 仮定が重要と言いながら、いきなり策定から始め、一番重要な条例の必要性の議論を飛ばしていないか。答え。地方分権により、地方自治体の自己決定権が拡大され、地域特性を生かした施策展開が必要なため、自立した市民自治を目指す時代である。そこで、本市の自治基本条例は、市民本位の行政経営を行うため、市民と行政の関わり方を定めることを目的に、市民が将来のまちづくりを審議し、条例案を作り、普遍的な市民自治を目指すもので、当然市民の利益になると確信する。また、必要性を含め、市政30周年となる平成20年の施行をめどに、十分時間をかけて議論してもらうため、検討委員会をこの8月から始めたものである。他に、意識改革はどれくらい進みましたかを質問。基地内の雨水流出抑制のため、堰の設置を要請しては、綾瀬市政クラブ、近藤修司。問い。厚木基地に降った雨水は、滑走路側は地下浸透や調整池で対応している。しかし、住宅等のある西側の雨水は、コントロールできずに、立川に流入している状況である。本市は都市化が進む中で、雨水浸透や保水能力が低下しているため、基地内の雨水は基地内でコントロールすることが肝要である。そこで、基地内の立川沿いに広大な林や草地があるが、その下流に堰を作り、雨水をコントロールすることが洪水に有効と考えるため、堰の設置を要請しては、また、緑肥率を上げるため、基地内に樹木の植栽を要望してはどうか。答え。昨年も今年も基地内に遊水池を設置するなどの対策を講じるよう、国に要望しているが、その回答としては、本市と調整しつつ、実態を把握する必要があるとのことであった。基地内の雨水排水の経路等の実態を把握するため、現地調査を行ったところ、雨水調整池等への流入機能が十分に果たされていない箇所があったため、改めて厚木基地内の雨水対策の措置を講じるよう、国に対して要請していく。また、国や米軍に対しても、基地内の緑化をさらに進めてもらえるよう要望していきたい。他に、市民公募祭について、立川の源流浄化について、IT を使った理解の進む教育を、お質問。委員会の行政視察。各委員会は情報を収集し、専門的知識を深め、優れた施策を市政に反映させるため、先進地等を視察して、特定事項について調査しました。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。総務常任委員会、視察日程、11月7日から8日、福島県郡山市、行政のワンストップサービス及びきらめきネットモニターについて、福島県会津若松市、グループ制及び人材育成基本計画について、経済建設常任委員会、視察日程、11月6日から7日、滋賀県甲賀市、地域活性化インターチェンジ及び江南フロンティアパークについて、滋賀県草津市、下水道事業及び市街地排水浄化対策事業について、9月定例会で可決された意見書、義務教育費国庫負担制度存続、教職員定数改善計画早期策定を求める意見書。今、教育に求められているものは、子ども一人一人が大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることである。このことは、保護者、地域住民、教職員共通の願いであり、そのためには、教育条件整備のために、教育予算の確保が不可欠である。義務教育について、 国が必要な経費を負担する義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として、義務教育制度を財政面から支える重要な役割を担っている。しかし、今年度から義務教育費国庫負担金については、国負担が2分の1から3分の1に削減されたため、これまで以上に地方への財政負担が増している。今後も地方の財源確保策が不十分なまま、義務教育費国庫負担制度が縮小・廃止された場合には、地方財政を著しく圧迫し、義務教育の円滑な推進に重大な影響を及ぼすことが懸念される。また、神奈川県においては、今後児童・生徒数が増加に転じることから、次期教職員定数改善計画の早期策定をはじめ、教職員配置のさらなる充実が必要不可欠といえる。よって、国においては、義務教育にかかる予算について、地方財政を圧迫するような負担転嫁とならないよう、財源を確保するとともに、教科書無償制度を堅持し、保護者の負担軽減を図るなど、行き届いた豊かな教育の実現に向けて、特段の措置を講ぜられるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成18年9月26日、綾瀬市議会議長、山岸厚郎。内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛て。この紙面中段には写真が掲載されています。へえ、よくできているね。市役所1階の会議室で第21回綾瀬っ子創意工夫展が開催され、小学生の223作品に来場者も感心していましたのコメントで、会場の机の上にはたくさんの作品が並んでおり、写真中央には小学生2人と女性が作品を見ています。後方には作品を見ている後ろ姿の男性が写っています。